皆さんこんにちは。今日もやってきましたマユネーのマユネーラジオ聞いていかへんです。今日は実は収録日にちゃんと寝ようと思っていましたが、案の定バイトが25時に終わり、そこから就活の履歴書作成をしてラジオの編集作業にあたって気づいたら日が昇っていました。皆さんは絶対こんな生活を送ったらダメですよ。女性は特に肌がボロボロになったり健康に悪いですから。そんな中、私は眠さは特になく、某エナジードリンクを片手に作業を進めて、なんとか大丈夫そうです。そんなこんなで早速参りましょう。マユネーのマユネーラジオ、聞いていかへん？皆さん、お元気でしょうか？ラジオパーソナリティのまゆねです。過去のラジオを聞いてくれた方は、感想はどうでしたか？初回放送はかなりテンパってしまい、グダグダして棒読みだったのですが、ちゃんと感情は込めてるつもりなので、温かい目で見届けてくれると嬉しいです。それでは、行きましょう。番組では、皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダミュージックゼロチャンネルパワープレイ GI エクスプローダ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
まずはじめはこのコーナーです。今日は何の日？このコーナーは今日は何の日ということで、日本もしくは世界で今日が何の日なのか、リスナーの皆さんと学んでいくというコーナーになります。本日は収録日が21日なので、21日について調べてきました。小学校開校の日、1869年のこの日、京都市に日本初の小学校、上京第2十七番組小学校が開校しました。住民が自分たちで資金を調達して開校したものだったそうです。日本の初めての学校で、京都だったんですね。私は全然知らなかったです。でも、なんで京都にしたのかすごく不思議で、私が生まれ育った栃木県内にある、ちょっと有名な学校なんですけど、足利学校という学校があって、で、まあ、その学校を調べると、平安時代初期、もしくは鎌倉時代に創立されて、で、伝えられている中世の高等教育機関で、 室町時代から戦国時代にかけて関東における事実上の最古楽府であったそうです、まあ、多分おそらく皆さんも社会のお勉強とかで一度は聞いたことのある学校ではないでしょうかね。ちなみに、まあ、今は多分現在もあるのかな、多分あると思うので、ぜひ、まあ、栃木に遊びに来る機会がありましたら、ぜひ足を運んでみてください。以上、今日は何の日のコーナーでした。ではここで一曲聴いてみましょう。風見静香で負けるもんか。
自分で作るんだ。たとえどんな困難な状況も、これはチャンスだ。掴み取るんだ。できる、やれる、好きじゃない。
ミュージックゼロチャンネルリスナーの皆さん、
こんにちは、リブです。
リブさんち401号室。この番組は皆さんの体験談エピソード、2人は食べるのが大好きなので、変わった珍料理ですとか、創作料理、そういうものをですね、ぜひぜひこちらへ送っていただければと思います。はい、
はい、来るかね。
うん、家族がいるから大丈夫。
はい、
ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
続いてのコーナーに移りたいと思います。お悩み相談室。このコーナーはリスナーの皆さんからいただいたお便りをもとに、私まゆねーがお悩みを解決しちゃおうというコーナーです。助言になるかどうかは分かりませんが、皆さんのお悩みを聞かせてください。本日はお悩み相談がかなり来てたので、私の質問コーナーははしょって、時間が許すまでお悩みをどんどん聞きたいと思います。それでは早速1通目のお便りです。ラジオネームライジングさんからいただきました。横浜市にお住まいの方です。最近ずっと家族と大学で人間関係に困っています。昔からそうでしたが、今は学校では性格上合わない人が多すぎて、男子の集団で悪口を言われたり、わざと僕の周りを囲って遊ばれたり、女子からは特定の数人から陰口を言われたり、空気で避けているのか、他の人にまで広めています。女子は特に LINE でも会話しただけで面倒、うざいと言われたり、未読スルー、既読スルーやら語尾に点点点丸をつけることで嫌ってるのがよくわかります。僕は何かしたわけではないのに、なぜこんな嫌われ者になるのでしょうか。僕の性格がマイノリティすぎなのでしょうか。 LINE もあまりいいものではないですね、というお便りです。私の意見なので、まあ、はっきりとはちょっと言えないんですけれども、私もまあみんなから疲れてるかというと、まあ実はそうではなくて、むしろこう逆だと思ってます。で、ツイッターで自分の名前で検索かけても、まあ、誹謗中傷なんてたくさんありますし、まあ、知らない方からブロックされてるなんて、ツイッターではよく見かけます。ただライジングさんは悪口を言われてる相手がまだ近くにいる人ですよね。ならもうなおさら簡単で、その人にこう好かれる技を逆に見つけることも手ではないでしょうか。私は悪口を言ってきたネットの人にこう逆にアピールしに行った結果、少なからず前ほどこうなんていうんですかね、私をこうネタにすることはなくなりましたし、印象もよく変われたと思ってます。で、人はまあコンプレックスや欠点なんて、まあ、いくらでもありますし、いい人でも必ず全員からは愛されているわけではないので、少しこう見方を変えてみて、さらに嫌われる気持ちで相手と向き合ってみてください。性格上ちょっと苦手だと感じるから、相手もそう察しているかもしれませんし、少し環境も変われるかもしれませんよ。聞いてるかちょっとわかりませんが、もしまた何かあったらすぐお便りください。友達作りの秘訣を教えます。続きまして2通目です。ラジオネームムーンさんからいただきました。神奈川県にお住まいの方です。まゆねーさん、こんばんは。私は付き合って1年の彼氏がいます。最近は喧嘩が絶えず、会うたびに喧嘩をしてしまいます。私はアイドルが好きで握手会などに行くのですが、彼はそれをよく思ってないみたいで嫌な顔をされます。これは別れるべきなのかすごく迷っています。まゆねーさん、何かアドバイスなどあれば聞きたいです。というお便りです。絶対別れちゃダメだと思います。っていうのもなんか付き合って1年ですよね。 アイドルこう好きな気持ちはわかるけど、まあ1年も一緒にいたら絶対後悔はすると思います。彼氏さんの嫉妬する気持ちもわからないわけではないんですけど、こうユンさんが彼氏さんの好きなとこや好きなアーティストさんにこうどう向き合ってきましたか？好きな人の好きなことなら自分も好きになってみようかなとか思わなかったですかね？彼氏さんがアイドルに対して苦手意識があるならそれは仕方ないけど、好きになってもらえればもしかしたら握手会に一緒に行けたりするかもだし、嫌な顔はしなくなると思います。1年もいたらお互いのことよく理解できると思うから本音を聞いてみて、握手会の何が不満なのか、あとはユンさん自身彼氏さんのこともこう許容している部分は少なからずあると思うので、そこを分かってほしいと気持ちを伝えるとか策はいくらでもあると思います。なのでぜひ、まあ、分かってもらうっていうか、ね、一緒に握手会に行けたら、まあ、一番いいとは思うんですけれども、ぜひ機会あったら、まあ、ちゃんと話し合ってみるとかそういうことをしてみてください。ではこの辺でもう一曲聴いてみましょう。レックスレックスで止まった横顔。
ゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
ふくらむラムトップ。この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、 頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、キツネアザミ、あまりに美術的な。
ミュージックゼロチャンネル、
お悩み相談後半です。3通目のお便りはラジオネームレモンさんからいただきました。岐阜県の方からです。初回放送聞きました。とても面白かったです。相談なんですけど、トークセンスがありません。どうしたら話を大きく広げられますか、というお便りです。そうです、トークセンスは、実は私もそんなうまくはないです。強いて言うなら、静かな時間が苦手で、相手がいると特に何か話していなきゃいけないっていう意識がこう先に出てきてしまうので、相手の様子を伺いながらっていう感じですかね。もし話に詰まるような質問をいくつか考えておくことも、いいと思いますし、もしくは最近あった出来事とか、それこそアイドルが好きならアイドルの良さだったら、こう多分ずっと話していられるだろうし、とりあえずこう上げた内容を、そうですね、相手に投げかけて、そこから深入りすることが話も盛り上がるし、会話力は身につくかと思います。で、できる限り人のこう目を見て話すのがこうベストじゃないでしょうか。私自身、小学校の時に担任の根岸先生っていう先生からちょっと話をしてもらう機会が個人的にあって、なんか眉は人の目を見て話さないみたいな感じにこう言われてた時があって、その時はもちろんシャイとか人見知りな性格だったんですけど、意識して目でこう見て話すようになってからは全然喋る回数が増えたというか、それこそもう本当にずっと話も詰まることなく、あとはですね、自分の好きなことを言うとすごい熱中して周りが見えないくらい喋ってしまうので、それはすごくありがたかったです。なのでこう目を見て話すことも大切だと思っています。ただこう自分の話だけをしてると相手はつまらなくなってしまうので、そういった場合はお互いの共通点を探して、そこに集中して話すのも一つの解決策かもしれないですね。以上、お悩み相談室のコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、武井泉です。僕、武井泉の番組、武井泉の赴くままには、毎回楽しいゲストをお迎えし、僕、武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする30分です。皆様、ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ。ジャストシェイクジャスト、リユニオン。 ュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャストシェイクジャストリユニオン。
ミュージックゼロチャンネル、
さあ本日もここまでとなりました。濃いラジオとなりましたでしょうか。皆さんの一日がいいものとなりますように。皆さんはこのラジオを勉強とともに、または布団の上でゴロゴロしながら聞いているのかすごく気になるんですけれども、ただラジオを待っていたよという言葉がもらえるようこれからも頑張りたいと思います。ここで告知になってしまいますが、ツイッターやツイキャスも知っております。ツイッターはアットマーク MAYUNE アンダーバー48、マユネ48で検索すれば出ると思うので、ぜひそちらもお願いします。でツイキャスは主にアイドルについてやミュージックゼロチャンネルさんのように相談や質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで、受付して、話していくというスタイルになっております。笑いあり涙あり、また共感できる部分はたくさんあると思うので、ツイキャスの存在をまだ知らないという方がいましたら、ネットで調べるとすぐヒットしますので、マユネで探してみてください。また6月18日にAKB48 の総選挙もありますので、自分の指名にぜひ投票してみてください。6月、そうですね、まだ決まってはないんですけども、ツイキャスの方で、そうですね。詳細がこう決まり次第、ツイッターの方でお伝えしたいと思うんですけども、私の相方の渡辺彩希さんと共に、総選挙を盛り上げていけるよう、コラボキャスをしていきたいと思いますので、ぜひそちらもチェックお願いします。公式 LINE もありますので、何か聞きたいことや相談がありましたらそちらでも受け付けております。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなど、ぜひお待ちしております。続いて、番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は、m_z_channel です。 MZ チャンネルで検索してくれれば出るので、ぜひそちらの方も、どしどしフォローお待ちしております。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは以上、ここまでマユネラジオ聞いていかへんでした。バイバーイ。閉じ込めた